ローマ人への手紙の8章18節から25節まで。ローマ人への手紙の8章18節からお読みします。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに啓示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって、望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることを通してさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。アーメン。一言お祈りします。御言葉なるキリストイエス様、これから御言葉なるあなたをいただきます。私たちの今の心の思いと、またこの耳と清めてください。御言葉をいただくために耳をまず清め、そしてこの語る者の唇を清めてください。あなたの命そのものである御言葉を十分に受けることができるように、今私たちの耳と心をあなたが耕して、御言葉の種を受け入れてよく育ち、よく実らせ、あなたにあって30倍、60倍、100倍の実りを結ばせる私たち一同でありますように。イエスよ、清めてください。この地上における私たち神の子たちの立場はどれほどの大切な存在であるか、またこの地上はどれほどうめいているのか、どれほど神の子たちの現れを待ち望んでいるのか、今日知ることができますように、どうか導いてください。このお祈りを私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをします。アーメン。皆さんは自分自身がどれほどの価値があるかご存知でしょうか。皆さん自身という人間がですね、この地上でどれほどの立場を得ているか、聖書を知らない人たちはですね、人間は地球にできたガンだっていうふうに言っております。この地球、人間が、ね、もう何億年かという、この地球の成り立ちの中で人間が現れた途端に、この地上をただ蝕んでいく、ただ良くない方向に向かって破壊していくだけだ、そういうふうに、言ってる人がいるんですけども、まあある意味正しいですね。人間がこの地上で増え広がって以来、本当にこの地上は、自然界はかわいそうとも思えるような、なんかそういう破壊によって破壊されていますけれども、もともとですね、聖書はそうじゃないんですね。聖書で創世記の方を見てみますと、まずそもそもこの地球を作られたのは神様であり、そして、 全部の自然環境が整って、空気から水から光から、全部整えられるに整えてから、そして最後に人間を作られたんです。この地球、この地上、この世界は人間のために作られたと言っても過言ではないような、そういう見方がこの聖書から見ることができます。人はですね、もともとどういう存在として作られたか、神の似姿として作られているんです。人間は神と関わりを持ちながらでしか生きていけないんです。神様が人を作られました。神の似姿に皆さんは作られているんです。進化論で学校で習ったのはそうじゃなかったかもしれません。なんか先祖は猿だとか、先祖はゾウリムシだとか、アメーバーだとか、まあ、そういうことを学校で習ったかもしれないんですけども、でも聖書で言っているところは違います。まず全能なる神様がおられる。その全能なる神様は人を神の形に作られて、そして人を愛された。どれほどの愛で愛されたかというと、命を投げ出すほどの愛で愛されています。なんで命がけの愛、命を投げ出されるほどの愛で愛されたかっていうのが分かるかっていうと、それもまた聖書に書いてあります。そもそもなんで神様は人のために命を投げ出されなくてはならなかったのか、そこがこの全地球、全宇宙がなぜ人のために作られているかという、そことも関わりを持ってきます。聖書では皆さん、人間は尊い、神に似たものとして作られたということをまず理解しなくてはならないの。それがですね、この記されているのが創世記といいまして、聖書の一番最初の書物の一番最初の方ですね、かなり最初の方です。聖書の始まりが創世記一章なんですけども、創世記の一章のまず26節からお読みします。ですね、創世記の一章の方では、この天地の創造のその秘密が記されているんですけども、この天地は7日間にわたって創造されました。第1日目に神様は光を作られ、2日目には、大空と海と分けられ、まあ、そうしてですね、混沌としていた地上に、地球に秩序をもたらしていかれたんですけども、一章の、そうですね、第6日目にその人間を創造してるんですが、その第6日目の記述、まあ、24節の方からじゃあちょっとお読みします。ついで神は、地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見てそれをよしとされた。そして神は、我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。アメン。ね、はっきりと書いてありましたね。 人は神様が作られた。そして神様の形に人を創造された。人の性質には神様の性質があります。そしてさらにですね、祝福して人間に仰せられます。全被造物、全生物に埋めよ、触れよ、地を満たせと。そして人に対してはですね、それは全ての生き物を支配せよと神様は祝福されております。でここでですね、ちょっとそれ傲慢すぎないかと。人間は地球の癌だって、先ほど、まあそういうことを主張する人々がいると言いましたけれども、人間がこの地上に増え出してきて以来、ね、自然界破壊されっぱなしだ、ちょっとそれは傲慢すぎないかと。確かに人間がこの地上にですね出てきて以来そうになっております。しかしもともとはですねそうじゃなかったんですね。人間に罪が入る以前は、人間に罪がない状態であれば、この地上は正しく人間によって支配されて、そして正しくですねこの世界が良い方向へと作り変えられていくはずだったんですが、しかしあることが、この神様が作られたこのエデンの園において起きてしまうんです。サタンが入り込んできたんです。サタンが人をそそのかして人に罪を入れてしまいました。取って食べてはならないと言われていた善悪を知る知識の実を取って食べさせました。それ以来人にはですね、神から離れて自分の善悪の判断で生きる、その生き方が定着し、そして人間の良かれ、人間のこれしたい、その欲望に従ってですね、人が好き放題していくから、だからこの地球はどんどんどんどん破壊されていってしまってるんですね。その様がですね、この創世記の3章の方にあるんですけども、まあ、その人類が堕落してしまったその、記事が、まあ、3章の初めの方にありますね。蛇がまず女に、来て、でそれで、その木の実を取って食べさせました。でその時ですね、人はですね、分かったことがあるんです。人は裸であるということ、神の御前に何も持たない、ただ弱い恥ずかしい存在であることが分かったんです。7節です。このようにして二人の目は開かれ、そこで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉を綴り合わせて自分たちの腰の覆いを作った、ね、まず自分たちが裸であることを知りました。人類最初の自然破壊、それはイチジクの木から葉っぱを取るところから始まり、そしてその自然界のそのイチジクの葉っぱでですね、自分の恥ずかしいところを覆って自分の弱さを隠すところから始まりました。人はですね、自分の弱さ、自分の恥ずかしさを覆うためにですね、こうやって着物を作ったり、木材を伐採したり、川の流れをせき止めて自分たちの方に、ね、ガデン飲水をしたり、まあ、そういうふうにですね、自然に手を加えていかに自分のその存在を保つかということで、このイチジクの葉っぱから始まって、この自然界を操作してきたんですね。そしてこの人が犯したこの出来事、このことによって全宇宙がひっくり返るほどのですね、悪い方向へと向かってしまいました。全被造物は呪われてしまったんです、人間のこの行いによって。ね、もうさっきから人間って一体どれほどこの全宇宙に対して重要なキーパーソンなんでしょうね。神の似姿に作られた人間、それはそこまでも重要なキーパーソンであるということを覚えていてください。人は確かに弱い存在です。包丁かなんかで刺されれば一発で死ぬような弱い存在ですが、しかしそれでも 神の似姿であることには変わりないんです。そしてその神の似姿であるはずの人間がですね、罪が入るとどんなに恐ろしいえげつないことをするかっていうのは、もう皆さんが人生ここまで生きてきてだいぶ分かっているかと思います。人間えげつないですね。罪を犯す人間、それは本当に良くないことばっかりをしております。神様は悲しまれました。神様は憐れまれました。そんな人間をですね、罪の中から救い出そうとあの手この手を尽くしてきたというのが、この聖書のこの長い長い書物の中に記されております。神様は忍耐され、その人間の罪深さ、人の罪、人の死、人が抱えて持った その呪い、そこから解放しようと解き放とうとして、ありとあらゆることをしてきました。そして神様は皆さん一人一人の人生に対しても同じようにですね、皆さんのその罪の生活から贖い出そう、良くない呪いのパターン、自分の良かれと思って神様から離れた善悪判断をして、そうやって間違った判断をしている皆さん、その呪いから祝福へと命へと引き戻そうとして、神様は本当に心を折って皆さんを、全人類を愛して導こうとしておられます。この全世界はこのアダムとエバの行いによって呪われてしまいました。神様がですね、まずその男と女に対してこの善悪を知る知識の実、それを取って食べてしまった結果、どのような呪いが人に与えられたか、それが知らされているのが創世記の3章の15節以降ですね。まずその、人類を惑わした蛇、その蛇に対する呪いから、始まっております。それが14節からちょっとお読みします。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。アーメン。まずここでですね、蛇、サタンですね、そのサタンに対しての呪いの言葉、一生腹ばいで歩き回り塵を食べるという、そのサタンの成り立ちがここで明確にされました。そしてこのサタンの子孫と女の子孫との間に敵意を置く。そしてその女の子孫によってこの蛇の頭が踏み砕かれる。もうすでにここでですね、悪魔の敗北のその予言がこの創世記という聖書の最初の最初からですね、この悪魔のその負け、それはもうすでにこの時に決まっているんです。そして確かにこの蛇はですね、女の子孫のかかとに噛みつくことはするんですが、でもその蛇の頭は砕かれるんです。イエス様のことです。この女の子孫とは、イエス様は悪魔を、その蛇の頭を踏み砕きました。勝利されました。イエス様は勝利されました。そして人類をですね、救い出す唯一のお方がイエス様です。さて16節、女にはこう仰せられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋しちゃうが、彼はあなたを支配することになる。またアダムに仰せられた。あなたは妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。 あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。ね、ここに人類のその呪いが詰まっております。人類はなぜ額に汗を流して労働して働いて一生苦しんで職を得なければならないのか。その原因がその神様に逆らって取って食べてはならぬという実を食べたからでしたね。そしてしかも神様は仰せられます、このアダムに対してですね、私が命じておいた木から食べたので土地はあなたのゆえに呪われてしまった、ね、土地は人間のゆえに呪われてしまったんです。人間が誤った判断をしたから、誤った行動したから、土地はこの地球はあの木もこの木もこの花も人間のゆえに呪われてしまったんです。人間のこの神様に逆らうことをしたというその行動によって土地は呪われてしまうんです。ということは神様に聞き従うことによって土地は祝福を得る、まあ、それがまあ論理的な逆説ですね。その通り、神様に逆らうことによって土地は呪われてしまったということは、神様の御言葉に従順し服従することによって土地は呪いの逆、祝福を得るんですね。本当に人間はこの地球に対して重要なキーパーソンです。もともとは人間は地球の神なんかじゃなかった。ところが神様に逆らってしまって罪を人類の中に、この自然界に、全被造物に、人間のその呪いという汚れた種をまいてしまったがゆえに、この地球、この自然界は呪いを受けてしまった。人間は、まあ、ある意味自然界に対して癌になってしまったわけですね。この土地は、ね、18節に書いてある通り、土地はあなた方のために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない、ね、土地はですね、もともと茨とかアザミ、そういったものはなかったんですけれども、ね、皆さん、あの畑仕事、土いじりをしているとまず最初に雑草を引っこ抜きましてね、本当に引っこ抜いても引っこ抜いてもあちらからこちらから生えてくる。よくもまあこんな生命力があるもんだって思うんですが、そうした作物をですね邪魔する、そういう茨とかアザミとかいった類のものは、地が呪われてしまったから生えてくるんですね。歪んでしまったその生命力、それが人間に対してですね敵対するために、対抗するために、ですから茨とかアザミはわざわざ人間を苦しめるために生えてくるんです。土地は何も茨やアザミを生えさせたくて生えさせるわけではなく、人間を呪わせるためにわざわざ生えてくるようですね。この地上は、この地球は、植物はわざわざ人をですね苦しめるためにするんです。そしてこの植物たちはそんなことを本来したくないんです。本来ですね、神様が埋めよ増えよ地に満ちよというその祝福の予言通りに、本当に良き実りを実らせ、美味しい食べ物をですね、ね、ブドウとか桃とかイチジクとか、そういう美味しいものをですね、もう本当に丸々と豊かに実りを結ばせたいんです。そして人々に提供して、全生物、全被造物の食べ物として本来提供したいっていうのが、まあ、植物のその願いであるんですが、しかし呪われてしまったがゆえにそれができなくなってしまった。人はですね、人のその行いによって植物とかが実りを実らせないということはあるんです。 聖書には本当にそういう記述でにしております。神さんに逆らう悪い王様の時代は植物は実りを全然実らせてくれませんでした。呪われてしまったからです。きっと植物の方もね、本当はもっともっと実らせたいのに、悲しかったんでしょうね。でも人のように全被造物は呪われてしまってるんです。最初にお読みしたのがローマの8章でしたね。そこに記されている通りです。被造物も切々な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいると、ね、ローマ8章19節に書いてありますね。被造物は切実な思いで神の子供たちの現れを待ってるんです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからですと書いてありますね。被造物も意志があるんです。虚無に服したのは自分の意志ではない。実りを実らせないのは自分の意志ではない。服従させた方の意志によるからです。21節、被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っています。被造物もうめいてるんです。苦しんでるんです。被造物自体滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由の中に入れられることを切に切に望んでいるって書いてありますね。被造物、木も草も実りを実らせる木々も全部滅びの束縛から解放されることを望んでいます。切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいると書いてあります。ということは神の子供たちの現れが来たとき、被造物たちは本当に解放されるんですね。イエス・キリストを信じたことによって私たちは神の子とされます。神の子たちの現れを待ち望んでいる、このローマの8章15節にこう書いてあります。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは神の御霊によってアバ父と呼びます。16節、私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。アーメン。私たちはイエス様を信じたとき子としていただきました。そして、その子としてくださる御霊を受けたとこの15節に書いてありますね。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。つまり被造物に対してですね、私たちが神の子供となるためには御霊を受けること、御霊によって歩むこと、それによって私たちは神の子とされることがここに記されている通りですね。14節、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですとありますね。神の子供はどういう人ですか。14節に答え書いてありますね。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。ですから私たちが神の子供とされるとき、自然界は私たちに対してウェルカムなんですよ。自然界、野の木々、花もですね、私たちが神の子供として御霊によって導かれるのであれば、この花も木も私たちを喜んで歓迎しているんです。あ、やっと神の子供たちが来た。あ、神の子供たち、どうか私たちを正しく支配してくださいと喜んでるんです。御霊によって導かれる人、それが神の子であると書いてありますね。じゃあ自然界が私たちに対してウェルカムになるためには、私たちが神の子供となる、別に自然界に受け 入れてもらえるために神の子供になるわけじゃなくて、イエス様を信じてイエス様にあって導かれる、その祝福のうちに入るからこそ私たちはイエス様を信じて神の子供とされるわけですけれども、じゃあ一体どういうふうにすればね、御霊によって導かれる神の子供となれるか、それは皆さんの自由意志です。皆さんの選択の問題です。御霊によって歩むべきか、それとも肉によって歩むべきか、その選択の自由が皆さんにあります。パウロは御霊によって歩みなさい、肉は何の益にもありません、命じています。ガラテアの5章です。ガラテアの5章の16節からですね、ガラテア人への手紙の5章の16節から、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためにあなた方は自分のしたいと思うことがすることができないのです。書いてありますね、2つに1つの道があるんです。御霊によって歩むか、それとも肉に従って歩むか。肉に従って歩む歩み方が、神様から離れた善悪判断、アダム以来その古い人間の罪の欲望、破壊の欲望、それに従って生きる歩みが肉によって歩む生き方、それに対して御霊によって歩む生き方、それは肉に対して相反する生き方、神の御心に沿った生き方です。でここで、ね、パウロは私は言います、御霊によって歩みなさいと命じているからには、ということは御霊によって歩むか、それとも肉によって歩むかの、皆さん自由意思決定によって御霊によって歩むか、それとも肉によって歩むか、それは皆さんに委ねられているわけですね。皆さんは日々この判断に従って歩んでいます。昨日もそうでした、一昨日もそうでした。皆さんは肉によって歩むか、御霊によって歩むか、肉、そちらを選択した皆さんはもっと苦々しさ、後悔でいっぱいですね。神の御霊が宿ってるから、その苦々しさや後悔があるんです。肉に従って歩み生き方のその行き先は死です。しかし御霊によって生きるその歩みの行き着く先は命です。肉の結ぶ実がですね、その行いのリストが、19節から21節までありますね。19節以降、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言っていたように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます、こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまの情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして 競泳に走ることのないようにしましょう。アメン。肉の結ぶ実、それは本当に苦々しい良くないものばっかりですね。それに対して御霊によって歩む人が結ぶ実は愛、喜び、平安と本当にあらゆる良きもので満ちております。御霊によって導かれる人は神の子です。そしてこのような御霊の良き実をたくさん結んでいきます。そして神の子供とされたからには自然界は皆さんに対してウェルカムなんですよ。皆さんに対してですね、良き実を実らせたい実らせたいとどんどんどんどんその産物は実りを豊かに実らせていきます。この教会の植物たちは本当に、生き生きとしておりますね。普通の、一般の花、それではすぐにしぼんでしまうものがもうつぼみの中で花を咲かせないものはない、なかったですね。それほどまでに自然界は神の子たちに対しては植えるカムなんですよ。どうか皆さん神の子供となってください。御霊によって導かれて歩んでください。場面場面があります。肉を選択するか、それとも御霊を選択するか、それはあらゆる場面においてね、今日だって何度か皆さんあったはずです。この場面で、ね、聖書に書いてある通りを歩むか、ね、教会に行くか行かないか、ね、この金曜日のサタデーフライデーナイトのこの時間に、ね、普通だったら遊ぶような時間、それを教会に行くという選択をして皆さんはここに来ておりますね。御霊の選択をしたからです。仕事の場面においても、ね、いかに身を委ねて暴言を吐くという選択もできれば、そうじゃなく言葉に書いてある通りの選択をする、そういう場面もあったはずです。この人生は選択で満ちております。そこをですね、御霊による選択をしていけばいくほど実り豊かな自然界は皆さんに対して祝福を、神様の祝福を得ていく人生を積み重ねていきます。でも肉に従って歩む選択をし続けていけば、人々に対して呪いと死を吐き続け、周りの人々に迷惑をまき散らしながら生きていくことになります。自然界を破壊しながら生きていくことになります。皆さんはどうか御霊の選択をしながら歩んできてください。御霊によって導かれてください。御霊の実を豊かに結ばせて、そして祝福の人生を歩んでいき、あらゆる良き産物を自然界から、そして主から多くいただいて祝福を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちを神の子とならしめるために命を捨ててくださり、私たちをそこまで命がけの愛でもって愛してくださったイエス様、ありがとうございます。私たちは、人間は本来神の子として作られ、良き行いをし、この被造物をあなたの御旨に従って支配をしていくべきものとして作られましたが、しかしサタンの欺きにより悪しきこと肉の選択をしてしまい、そして滅びと呪いをこの世にもたらしてしまいました。私たちは選択によって滅びました。この被造物は人間の選択によって呪いに入ってしまいました。そこから唯一救い出されるためには選択、それも命の選択をすることによって、御霊によって生きるか、それとも肉によって歩むか、その選択によって御霊によって生きるという選択、それをし続けることによって、私たちはこの人生において、また自然界に対して、そして主をあなたに対して豊かな実りを結ばせていくようになります。今晩主を、私たちが本当に大事なことを、どのような選択をして生きるべきかを主を示していただいたことを感謝いたします。どうか私たちが御霊によって歩むことによって神の子たり続ける私たちでありますように、エスを祝福してください。私たちが御霊によって歩むことによって神の子とされていくのであれば、自然界は私たちを 喜び、神のこの現れを本当に待ち望んでいたと。どうか私たちも正しく御霊によって歩み、御霊によって支配し、御霊によって死を命へと導き、家庭や職場や周りの人々に対して命を振りまいていく私たちでありますように。ですよ、この人生の歩みを守り祝福してください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。